皆さんこんにちは、時をそうラジオ。本日のテーマは、私が今まで困ってきたことを中心に自己紹介をしたいと思います。10分聞くとホッとする時をされる空間をお届けします。この音声ラジオはプロ応援屋を名乗る私、なずなとみんなの時間です。それでは早速始めましょう。さて、前回が500回目の音声配信をお送りすることができました。ありがとうございます。本当にいつも聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。そして今回は数えると501回目となりまして、改めまして初心に戻ったような気持ちで、私、なずなってどんな人なのかなという自己紹介をしたいと思います。で、その中でも、自己紹介の中でも、どうしてこういう音声配信をするように至ったのかというのが、過去に困ったこと、困ったな、辛いなと思うことがいくつかあったからなんですね。その困ったことっていうのは何だったのかっていうことを中心に話していきたいと思います。さて、困ったことね、あなたにもきっとありますよね。私がね、これから語ることよりももっともっと、もしかすると、これはそうなんだ、大変だなんだっていうような状況の方もいらっしゃるでしょう。となると、私ね、困りごとっていうのは、大したことないのかもしれないとも思います。ただ自分がその渦の中にいるとき、渦中にいるときっていうのは、もう本当に本当に他のところのね、人のことまで考えられないぐらい自分自身は困っていました。じゃあどんなことで困っていたのかというと、年代ごとに分かれていきますね。私は今40歳代になるんですけれど、10代の頃、20代の頃、30代の頃、それぞれ困りごとはありました。10代の頃の困りごとは、まず自分自身って何なんだろうみたいな確立ですよね。これは多くの人も通る道だとは思うんですが、私のことで言うとね、家族との喧嘩が絶えなかったり、自分自身がとても怒りっぽかったりして、この怒りっぽいっていう怒りの部分をどのように扱っていったらいいのかわからないっていう苦しさがありました。加えてちょっとね、かゆみ、アトピーがね、アトピー性皮膚炎が10代よりもっと後になってひどくなるんですけれど、10代の頃もあって、この怒りっていうのとかゆみっていうのが、あったりしましたよね。そしてそれを経ての20代の辛さっていうのは、アトピー性皮膚炎が一番強かった時期だと思います。この時に故郷から引っ越して東京で暮らしているのですが、新入社員として会社で働く、でもなかなかうまくいかないっていうストレス、それから当時はね、結構長時間労働が結構常態化してたというかね、長時間労働だったのが当たり前みたいな時代だったこともあって、そういう仕事でのストレスがね、いろいろあってのかゆさっていうのが結構辛かったです。かゆいっていうのはね、痛いのも辛いと思うんですけど、かゆいのもまた辛くてね、かゆいっていうのは夜寝ることができないっていう辛さもありますし、かゆくて自分自身の体を傷つけてしまうっていう自分への自責、自分を責めてしまうっていうこともありました。あと見た目ですよね。いかにももう本当に顔だったり手だったりっていう見えるところがすごく症状が出ているので、見せたくないとか恥ずかしいっていう意味でも自分を責めてしまうっていうことがありました。その辛い状態に自分が書いてしまって、そして傷つけてしまうっていうことがとても辛かったですね。そしてこのそういう、それもまた一つのストレスになっていて、で、なかなかうまく続かない、進まないっていうことが結構ありましたね。でね、そういうアトピー性皮膚炎のしんどさっていうものをご存知の方はね、そうそうっていうふうに共感してくださると思います。そしてね、そうではなかったとしても、虫に刺された時のかゆさっていうのが、もしね、あったとして、で、それがずっと続くみたいなことがあったら、うわぁ、嫌だなって感じがしますよね。そのね、苦しさっていうところがあって、で、 まあ、いろんなことをしましたね。いろんな病院機関に行ったり、いろんな治せそうなところに行ったりっていう、そんな中で私は農業とのね、出会いっていうのがありました。まあ、農業そのものにね、パートタイムで勤務してたこともありましたし、あとは趣味の一環としてそういう脳に触れるようなことをしたっていうこともありました。それまでは東京の都会に住んでたので、緑を見るっていうことはあっても、自分自身が栽培するとか作るっていうことは全然なかったのですけれど、だけれど、まあ、それでまた引っ越しをすることになって、で農業とかね、まあ、農業ってとこまではいかないとしても、ちょっとした栽培とかガーデニングっていうことに触れ合うことができるようになりました。でどういったことがきっかけなのかはわからないけれど、アトピー性皮膚炎っていうのはほぼほぼ良くなったんですね。ありがたいことに。これがね、いろんなことを同時にしてたので、何によって効果があったのかっていうのははっきりと今でもわからないのですけれど、ただ、まあ、一つにはそういう土とか植物にこう近しいところにいる、触れるっていうことが私にとっての体のバランスを整えてくれるのかなっていうふうに今は思っていますね。どうでしょうか。ね、そういうね、辛いことがあった時って本当に何をやっていいのかわからないとか、もう手当たり次第何か助けてくれそうなところに行くっていうことがありましたね。そしてね、30代になってくると、これは発達障害のところですかね。ただね、30代になって別に発達障害が発症したとかそういうことではもちろんなくって、これはもう気がついた頃ですね。まあ、おそらく小学校とか中学校の頃から何かがおかしいっていうね、何かそのおかしいというか、人と違うな、多くの人とは違うなっていうふうな困りごとがありました。それがで、学生がね、高校生、大学生って進んで、それから社会人になると、どんどんとその適応することが難しくなっていったんです。ね、学生の時はいろいろ難しいことがあっても、まあ、まずはとりあえず勉強をなんとかすればなんとか乗り切れるっていうのがあったりしたんですよね。あと幸い私は周りの人に恵まれて、友達にもね、助けてもらったりっていうことがあったけれど、だんだんとね、大学生や大人になってくると、できるのが当たり前って思われる分野でできなかったり、社会人になるとまさにね、その労働をして、そして仕事をして、その仕事をしてるからこそお金をもらえる、給料をもらえるっていう中で、その求められることができないとか、何回もやってるのに同じことを間違えてしまうっていうような失敗が多くなって、まあね、それでどうしてなんだろうっていうふうに自分を責めていました。昔はね、20年前、30年前は今ほど発達障害というものが知られてなくって、で私自身も知らなかったし、親も知らなかったし、周りの人も知らなかったしっていうことがあって、なとにかく仕事ができない人っていうことで困っていたんですよね。その頃は、どうやったらその失敗してしまう、間違いが多い、ケアレスミスばっかりするっていうことを少なくできるかっていうことを工夫してきました。自分自身で試したこともあったし、そういう、ね、なんか生活の困りごととか工夫っていうことが書かれている本をいろいろ読んだり、図書館で借りてきたり、もうね、本当にこれも片っ端からできそうなことは何でもしてったような感じです。そしてやっていって、自分自身に合ったことっていうものが残っていきましたね。工夫、アイデアの中でも私の生活に合ってるものが自分の今の生活に残っていって、そして合わなかったものっていうものは、まあ、残念だけど手放したりとか、あ、これ私には違ったんだなっていうアイデアやものもね、ありましたね。そういった工夫とか困りごとのね、改善っていうところをいろいろやってきたので、これはもしかしたら困ってるあなたに届くところがあるかもしれないと思って、音声配信を始めたっていうね、そういう経緯があります。そしてね、あと私が何か伝えたいな、発信したいな、困ったこと、今までの私の困ったことが誰かに役立つかもしれないなと思って話しています。これはね、 私自身が自分が困ってきた時にいろいろ本とか SNS とかね、あとインターネットのいろんなところに助けられてきましたっていうのがね、まずありますよね。でね、その自分の核になってる考え方とか座右の銘みたいなものも、私はネットのある人が言ってたことなんです。このある人っていうのは本当に誰だかはわからないんです。この人はね、そう、昔ね、今もあるのかな、ヤフー知恵袋で答えていた人で、でもその人がなんかね、有名な人とかそういうことではなかったと思うんですよね。たまたま見かけたたまたまの言葉が、あ、そうだって言って私にね、残っているっていうのがいくつかあるんですよね。から、まあ、有名な人じゃなかったとしてもいい。でも、有名じゃなかったとしても、私が言った何かの言葉がたまたま誰かに届いて、そしてそれがその人の人生でちょっと楽になるっていうね、ほっとする、解きほぐされるっていうようなことにつながるといいなって、と思って発信を始めています。で最初はね、ブログみたいなものだったりとか、あと SNS の中でもテキストベースのね、今 X っていう、まあ、昔の Twitter とかそういうところで話したりもしていました。それから Instagram をやってみようと思ったこともあるんです。でもね、なかなか私どうしてもうまく続かなくて、結果的に音声配信が残って500回以上ね、やっているっていう感じになるんですよね。だからね、今後も話していく内容っていうのは、私が困っていて、それでそれが解消したことかもしれないし、まあその今困っていて調べたらこういうことでうまくいくかもしれないっていうこともあります。そして考え方のベースで、あ、こういうふうに考えると意外といいのかもしれないなとか、こんなふうに考えれば軽くなるのかもしれないなって思い立ったこと、そんなこともテーマにして話していきます。これは今までのね、500回までのところとあまり変わらないところですね。そして新たに何かをしていきたいかっていうと、そうですね、新たにっていうよりは今までのことをまたね、同じことかもしれないし、同じテーマを別の観点で話すかもしれないしっていう、同じようなことを話していきたいとは思うんです。でもね、やっぱり新しいこと思いつくし、あとね、もしかするとこういう人に届けたいっていうことを結構ピンポイントでお話しするような回も出てくるかもしれません。そうするとね、聞いていて今日は私のじゃないな、違うなっていうふうに思うかもしれないけど、ただね、今までは割と多くの人に関係しそうなことっていうことでお話ししてきました。でも時にはこのことで困ってるあなたへみたいな感じで、ピンポイントでこれだっていうようなことを伝える回もあるかもしれないなとも思ったりします。そうですね、こういうふうなのを言ってほしいとか、こういうふうなことがあったよっていうこと、何かありましたら、ぜひコメント欄とかね、いろいろメッセージとかで教えてもらえると嬉しいです。そうすると、あ、じゃあこういうテーマで言ってみようかなっていうものもあるかもしれないですね。というわけでね、今日は改めましての私の今まで困ってきた困りごとを中心に自己紹介、そしてね、これからこんなことを話そうっていうようなことをお話ししましたね。本当に500回、そして501回聞いてくださってありがとうございます。またお会いしましょう。水曜金曜日曜日の朝6時30分頃からお話ししましょうね。時ほぐし屋ブローンイヤのなずなでした。またお会いしましょう。またねー。